あれいくらぐらいでしたっけ、日銀の高松支店が、ね、
あ経済効果
出してましたよね、はいはい、最初70億ぐらいの見積もりだったのが、はい、だいぶ超えてたような気がしましたけども、はいはい、高松のホテル業界とかね、そういうところでも稼働率が2割上がったとかっていうことで、はいはい、まあそれは県が投資した金額から考えれば、はい、まあ、これは二重丸だと久々のヒットだっていう、はい、まあ、こういう評価なんでしょうね、はい、だけど島っていう地域社会にとってどうかっていうと、それが何を引き起こしたかっていうと、まあ、人が来るっていうことがある種のビジネスチャンスを生むんだっていうことを、まあ、そういう視点で見たっていう人は少なからずいるんでしょうね、
はいはい、島で
も島の中にもいると思いますね、はいはいはい、ただまあ自分たちの身の丈で起こせるものではなかったということと、でそれともう一つはそのまあ今回1回経験して、でまあどちらにしても自分たちのものにはならないんじゃないかっていう感じ方をした人もいたんだと思うんですね。だから島にとって今何が一番大きな課題かっていうと、まあそもそも芸術祭があろうがなかろうが島をどうするかっていう部分についてどう向き合うのかと、でそれを考えさせられる機会になったという意味では非常に島にとって有意義だったのかもしれない。がしかしですね、何をやっても毒にも薬にもなるんですけれども、うん、僕は今回のはちょっと劇薬だったなと思って、でこれを飲み干してね、はい、でまあ、10年20年通り過ぎた時に、はい、あれがあったからこそうちの島はこう自分たちで立ち上がれたって言える、うん、はい、ね、そういう状況になるために一体どれほどのスキルとエネルギーを要求されるかっていうことを考えたら、はい、まあ、逆に芸術祭のエネルギーに打ち負かされてしまうんじゃないかと、うん、それを回避する可能性ってほとんどないんじゃないかっていう気がする、
うんうん、
まあ、それぐらいでかいエネルギーだったとは思います、
はいはい
はい、だから例えば他の島々の個別の事情はよく知りませんけど、手島は結構評価が高くて観光客数も多かったですね、
はいはいはい、
まあ、そうするとですね、はい、やっぱりこれも極端な表現をすれば、高松側から見れば、あるいは高松のホテル旅館業の人たちから見ればですね、はい、もっとやろうよと、
そうそう、
もう島を使ったら儲かるじゃない
か、そういうことですね、
そういう人たちは当然ね、はい、次回はもっと拡大してほしいって言うんでしょうし、県議会だって県自体は今回ね、3年度で言えば2010年度には1億しか負担してません、
はい、
で負担できないんですよ、はい、県下全域を使ってるイベントではないので、はい、一部の地域に対してそんな大きな予算は組めないという状態、
はいはい、
でそれでも県議会はまあ基本的に OK だと、うん、今回のは OK だということを言ってる、はい、でも次回は、ね、うん、そういかんだろう、
うん、
今度はうちの地域もだよって、まあ、拡大しろという要求は至る所からかかってくる、
ね、そうみたいですね、もう香川県だけでもなくてね、
そうそう、はい、だから広島岡山からも引き合いが出てるという、はい、こういう状態ですから、はい、引っ張り合いになっていく、
はい、
でも手島に限らずそこに人が住んでて、はい、人々の暮らしがあって、はい、でそこに住んでいない人たちがこの島をどう使おうかということを考え始めて、
はい、
これはすごい複雑な構造を生んでしまったなと思って、はいはい、
そうね、
これがまあ行き過ぎると島が投機の対象になったりとかってこともあり得る、
はいはい、
だからそういう意味ではね、島の人たちが自分たちのペースでその自分たちがどう立ち上がるかってことを考えているっていうことはまあ許されない、
はい、
そういう状態になってきたんだろうと。
先般瀬戸地区の定例会がございましてね、その定例会でも話が出たんですけども、やっぱりその芸祭が終わって、小豆島あたりでですね、やっぱり土地の買い占めのね話がぼつぼつやっぱり出てきてるというふうな話だったんですよ。だからまあ土地を持ってる方がですね、どこへどういう値段で売ろうとそれは自由なわけですけども、結局そのまとまった土地をこう買い占めようと思うとですね、売りたいと思う人もいれば売りたくないと思う人もいると、で売りたいと思う人と売りたくないと思う人の間で、まあ、それなりのやっぱり摩擦が生じてくると、それが島というその狭いその世界の中で旧来は割とそのしっかりコミュニケーションが取れてたものがですね、やはり石を投げ込まれてやっぱり波紋が広がるというふうな問題がやっぱりいくつか、まあ、言えばそういうふうな形のに近いものがですね、それぞれの島の中で起きてはいまいかというのがですね、私なんかは一番その危惧するところなんですけども、言えばそのもっと具体的に言うとですね、手島なんかは どんなようなその
それ一言で言えばバラバラになってます
よ。ああ島が。
そうそう。だからいろんな思惑もあればですね。はい、でいろんなよそからのこう誘いもあり、はいはい、そういう中でね、はい、あの島の中で、はい、さあこの状態をどう見るんだ、はい、でこれからどうするんだっていう話し合いよりも、はい、よその人たちとそれぞれが話し合って、それぞれが好きなことをやっていく。はい、まあ別に自由の国だからそれでいいんだっていやそうだけども。
でもまあそういうことをまあ分かりやすい言語で言うと乱開発というその言い方に
そこへ陥る可能性ももちろんリスクはどんどん上がっていきます、ね、
はいはい、でだから、うん、まあだからその辺を回避するためにですね、それじゃあ一体その例えば行政が主導してやってるわけですから、どのような手当をするべきなのかとかですね、そのあたりのことっていうのはやはりその島側から要求することはあろうかと思うんですけどね。そのまあ基本的にその議員をそのやられたキャリアをお持ちの石さんあたりからですね、その考えられると言えば、例えば次イベントがなされるその次に向けてですね、こんなことをその解決しとかないと今おっしゃってるようなことの延長になってですね、島はますますその島ということでいうと難しい問題が起きてくるというふうなことは、具体的にそのどういうふうなその県としてはですね、政策なり、場なりそういったものを設定すべきだというふうに思われます。
まあ、いろんなチャンネルで議論が行われて、それが、ね、公開されていく、はい、県庁の中の議論もディスクローズされていくということが必要なんだと思いますけど、
は
い
は
い
は
い
は
い、
情報公開ですよね。
でただね、はい、あのこのスピード感、うん、この規模感っていうのは、うん、もう島の人間についていけるものではないと思います、
はいはい、
で例えば島の中で話し合いをして、はい、こういう提案に対してどうだっていうことに対してね、
はいは
い、であのいやそれについてはまあちょっと話し合ってみようと、
はい、
いやここはもうこの辺で限度にしておくれとかっていう、はい、そういう答えが出てくるのを待ってたらやれる事業ではないですもんね。かといって島がですね、じゃあそれでどんどん審議してって議論してってって、でもなんでよその人の企画のために、ね、
うん、
あのそんなに暴殺されるような行動を取らないといけないのか、
うん、
それでもついていけるかどうか分かんないです、
うん、
今回、まあ、次回は分かりません、うん、今回例えば今回の実行委員会だって、うん、形式的には、ね、実行委員というメンバー相当いますけど、
はい、
現実的には実行委員の人たちだって、うん、次何をするのか全然分かってさえ、うん、ほとんど開かれてないんですよ、うん、ごくわずかしか、
うん、
でそれも報告程度の話で、
はいはい、
で実態はというと本部会という首長さんたちのグループがあって、
はいはいはい、
でそこに北川さんと福武さんが入って審議して、
はいはい、
でここで、事実上実行できるという実行委員会の枠組みになっている、
はい、
でさらに専決処分 OK ということになっていて、
はいはい、
で知事の決裁のみで、はい、その間に合わないときにはやれるんだということが明文化されているわけですよ。
あ、なるほどね。
でそれはね、うん、現実にやっぱりこのスピード感でやらないとこんなことにはならない、
うんうん、
でそれに地域の自治だとか、
はい、
あそのね、共同体制みたいなものを反映するのは、
はい、
それは土台、そもそも次元の違う話であって、
うんうん、
それを住民側から合わそうとしても、うん、それは非現実的な話だと思います、
うん、
北川さんもやっぱり、うん、あの住民に諮ってたらこんなことはやれないってことをおっしゃってたけど、
うん、
あの事実その通りだと思う、
はいはいはい、ただね、その私思いますのはそのいわゆる初回とですね、やっぱ2回目っていうのは随分ね、やっぱそういうことで言うと違うと思うんですね。まあ1回やったことで島の人たちも島の人たちなりのそのイベントのイメージっていうのはおつかみになられたと思うんですね。で要するに1回目と2回目の間にあるその時間的なそのスパンがあるわけですから、その中で1回目のスピード感と2回目のスピード感とはかなり違う部分があるだろうと。でそういう中でもやはりその解決が非常に難しいと思われることっていうのはおそらく幾点かあろうかと思うんですけども、その辺のことは石井さんはどういうふうに思われますか。
いやそれがね、
はい、
まあ、次回どう展開されるのか分かんない、それも分かんないですけども、
はいはい、
まあ、このままでいけばおそらく次回も島の人間が実行委員の中枢に入ってるっていうことはないだろうと思うんですよ。で島を代表する意見として反映していくなんていうスピード感は持てないですよ現実に。それは まあ、首長さんたちが構成員のある程度占めてる、はい、もう一つは経済界ですよ、
はいはい、
そしたらビジネスのために仕事としてやってる人たちと、
はい、
それとそこに住んでいる自分たちの暮らし自費っていうスタンスでやってる人たちと、
はい、
だから仕事でやる人はね毎日でも根詰めてそれをやりますけれども、
はいはいはい、
それをやっていくっていうことは島の人間にとって生活の崩壊ですから、
あ、そういうことね、
だからそこでそのスピード感というのは、うん、まあまあ、絶対しないだろうというふうに思ってます、うん、ですからまずこういうスピード感この規模感でやる以上島の人間には手に負えない、
はい、
例えばある程度枠組みが決まった後で、はい、いやもうそんなんすんだったら入島制限しておくれって言った時に、
はい、
誰がそれを結果として決めるのかっていうと、はい、もし首長がとか知事が実行委員長であれば実行委員長である知事が決めるっていう話でしょうし、うんうん、そこには島の生活がこれ以上いくと崩壊してしまうからここでやめてくれ線引きをしてくれっていうニーズと、
はい、
いやもっと、ね、島を使って儲けたらいいんだと、うん、どんどん人を入れろと、うん、制限なんかするなっていう要求と、
うん、
それの調整をやるわけですから、
うん、
で結局その外部から島を使いたいという人たちと島の中で暮らしを守りたいっていう部分は、まあ、衝突するであろうし、その調整機能を一体どうやって持たせるのかっていう部分についてはね、まあ、具体的な仕組みってほとんど可能性ないんじゃないかなって
。ただ私は一つ思いますのはね、その今回の、まあ、いわゆるその分散型であって、まあ、ある種その地域博みたいなものはですね、今回だけではなくて過去にも各地でいろいろあったわけですけども、要するにそのパビリオンを作ってですね、そこにその企業がテーマ館で何かをそのアピールするという構造と違って、今回は要するにアートですよね。そのモダンアートの、その実際にその場でそのモダンアートを表現している要素の中にはですね、島の生活であったり空気感であったり時間であったり、そういうものが含まれて今回のアートっていうのは本来成立してると思うんですね、本来、うん、だから来る顧客のニーズっていうのは島空間でモダンアートがあるがゆえに来られたというふうに私は思ってるんですけど、
いや、そうだと、そうというかね、
はい、
それが島と融合してたかどうかは別として、はい、よその人が持ち込んだ作品を見によその人が来ただけですよ、
はい、
島を見に来たわけじゃない、
うん、ただその作品が例えばね、高松市内でどうかそういうふうなアピールが出されたということと、要するに島空間の中でそういうものが存在したということの受け取り側のね、
全然違うでしょ、
全然違うと思うんですね、
それは大冒険ですね、海を渡ってというね、
ええ、
だからその感覚がヒットした一つの要因だと思います、
だから、うん、ただ一つ言えるのは、だからそういうふうな空間の中で成立したある種そのアート表現というものが、例えばドーンと人が来てですね、まあ、インフラが整って、まあ、この間も小木島に行きましてね、小木島の方のお話を聞いてたんですけど、小木島に来られた若い人がその井の一番に言われたのは、要するにここは履くものがないからすごくいいって言った、
うん、
小木島ね、うん、だからまあある種そういうふうな思いを抱いてその島に来られた方、まあ、簡単にビジネスという局面で言うとそういうニーズを持った顧客が来たということとですね、その言えばその島が島らしくあるためにおそらくその該当するキャパシティっていうのはこれを超えると島のイメージを阻害するというその線引きっていうのはどっかあると思うんですね。
それはあるでしょうね、
はい、だからまあ言えばその一つはそのビジネス側のその要求、まあ簡単に言うともっとひどい言い方をすると商品として成立するためのある枠組みとですね、やっぱり島を守ろうとするその思いとそれのそのすり合わせみたいなことがねどこかでできないのかしらと思ったりするんですけどもね、だから今回この私がそう思いますのは、今回モダンアートと島の融合であったからそういうことが言えるんであって、これが全然違う切り口だったらですね、もう湯気どんどんでとにかくいっぱい客呼んだらそれでいいやないかと、
いやだからその辺はむしろ、ね、ね、心あるアーティストたちの方が気にしていることであって、
そうでしょうね、
だからその議論が本格化するとしたらですね、
はい、
それは島の外で起こってしまうだろうと、島民じゃなくて、
でも言えばもうもっと踏み込んで言うと、島民の人たちのいない島でですね、今回の要するに作品、トータルの作品というのはおそらく成立しなかったと思うんですね。
うん、まあそれはそうでしょうね。
だから言えばその島民の生活自体が今回のそのモダンアートの非常に大きな要素であったことは、
いや、だから大変なんですよ、だから大変っていうのは、結局例えばテーマパークであってもね、そういうものは人気がないか、もしくは買収して人気をなくしたところに作るものであって、その生活の領域を踏み込んでいくっていうスタイルがないですもん、でもこれはまさに生活の領域そのものにどんどん入っていくっていう形なので、だからその部分が島民にとっては非常に厳しい。
そうですよね。まあ、例えばもう例えばアイヌの人たちがアイヌ文化をその観光として伝えるときにはですね、あるエリアを作って、まあだからその時だけはアイヌの衣装を着て、やるわけですよね。まあ各地大体そういう風ですよ。
そうですね。
それがその今回ね、
まさに生活の、現場そのものですから、
そうなんですよ。だから実験とはいえですね、それがやっぱりアートの中に組み込まれたということの意味合いっていうのは、やっぱりどっかでね解決していかないと、すごく大きな問題が実は含まれてると思うんですね。だからまあ言ってみれば、その行政主導で、まあ言ってみればあるそのプロデュースシステムの中で、そのある表現がなされるということの中にですね、まあ要するに島人のプライベートもひっくるめてやっぱり組み込まれてしまっているということのですね、その意味合いで重大さということをですね、ある種どこかで、言っていくなり提示するなり解決をしていかないと、やはり島にとって、特に島で生活するということにとってですね、その解決のつかない問題がいっぱい生まれてくるような気がしましてね。
それはまあそうなんですけど、まず2段階問題があって、1つそのミクロで言えばそうなんですけど、マクロ的に言えばですね、そもそも何にもないところだけど島の人たちが頑張ってるから応援したいというファンたちは随分と離れていったわけですよ。
それは大きいですね。
それは資本力であり、大きな力でどんどん動いていく、その人たちその状況に対して、まあ、良くも悪くも無抵抗に近い状態、ウェルカムであるというふうに感じた人もいるし、迷惑だと感じた人もいるし、それはいろいろなんですけどね、で島の中でこうだんだん人間関係が希薄になっていってる、でそれはその何もない中で自分たちの生活を守っていくために一生懸命になってるこの島が好きだって来てた人たちの足を遠ざけちゃったっていう、まあだからそもそもそういうあり方がどうなのっていう部分があって、その次に今度ね、じゃあアートの仕掛けの中でっていう部分、これも実は同じだと思うんですけど、やっぱり人だと思うんですね、だから地域の人とアーティストが本当にこう人間としてどう関わり合えるのかっていうのがベースにあって、でその上でですね、それがその一つのお祭りになって人がやってくるという手順が踏まれてて、そこがきちんと親密なものであればね、そうやすやすとお互いに壊れるものではない、けど芸術祭という枠組みじゃなくて、それはもう一つの集落と一アーティストの関係をそれぞれどうコーディネートしていくかっていう問題ですから、だからその芸術祭という枠組みで議論はできる話ではないだろう、まあ、失敗するところもあるだろうし、うまくいくところもあるだろうし、そういう意味では今回そのキュレーターと言われる人たちが、まあ、時間が長すぎたのかどうなのか、まあ、あまり機能してなかったんじゃないかと思いますし、いちごつまりで言うと、まあ、そのアートに特化したキュレーターたちではないけれども、ある程度小蛇隊がその一つなぎの役割を果たしてた、でもここではそういうことにはあまりならなかった
です。こちらは小蛇隊っていうことで、ね、若い人たちがボランティアで随分動かれたというお話をね聞いてますけども、やはり、それっていうのは要するに一つは準備期間が短すぎたということなのか、時間の問題なのか、それとも組織のそのあり方をひっくるめて組織体が持っている機能の問題なのか、そのあたりのことっていうのはどういうふうに思われますか。
まあ、両方なんでしょうけどね、
はい、
まあ第1回ということもあって時間もなかったということもありますが、はい、まあ基本あの全てがトップダウン式であったであろうとは思うんですね、
はいはい、
現場でいろんな悲鳴が出ましたけれども、はい、とにかくどこ行ってって言ってっていいのかわからん、
はい、
で実行委員会というところあるんですけど言ってってもね、のれんに腕押しで何のリアクションも返ってこない、
うん、
そういう声がいっぱい出てきましたね、
はい、
まあリアクションを返せるような実行委員会ではなかっただろうと思うんですけど、はい、だからねまあどこまで押し返せるのかっていうと、まあ、ないんじゃないのかな、うん、そもそも3年後にやりますってことが決まってるの誰が決めたのって話ですね、はい、別に島の人たちが決めたわけじゃない、
うんうん、
決まったからやらんといかんっていう義務もどこにもないわけで、
はいはいはい、
だけどもうすでに動いてるわけです、
そうですね、
だからやっぱり第2回目に向けての滑り出しっていうのは島の人は関係ないところで動いてる、
はい、
第1回目はまさにその通りです、
はいはいうん、ただやっぱりもうそれこ その決まってしまった中でもやはり島の方は島の方で押し返す努力をねやっぱしたいと思うんですよ、ね、
いやそれはそうだけど、はい、それは抽象概念でしょ、だって島の中にもそれで利益を得る人も出てきてるし、でそうするとね、あの結局だから例えばその船便交通のある程度規制しちゃって、の入り込み制限をしようとかって話になると、いやそれはでもね、そうしたくないっていうのは島の外だけの意見じゃなくなってますからね、だから島の中で、あのここが限度とかって線引きができるだけの力がそれぞれの島に残ってるかっていう話ですよね、まあそういう意味で一回やってしまったっていうこの規制事実は非常に大きいと思います。
あ、なるほどね、
だからゼロからっていうことにはならないでしょうし、
はい、
で、まああの多分このスキームでやってる以上、はい、3回やっても4回やっても、はい、あの基本的に変わらないんです
、まあ、今日はその石井さんにその芸術祭のですねあの、まあ、県のあり方といいますかねそういうことを、まあ、島から側から見てあの率直なご意見を、まあ、お聞かせいただいたわけですけども、私はもう今日はあえてそれじゃ あの総括といいますかねそのまとめっていうのはしたくないなと思ってるんですよ、まあ、とにかく一遍あの私どもの
まあでも三馬さんおっしゃられる通り、ね、逆にあの、今度は試されるのは島ですよって話で、このまんまねその誰がっていうこういう名詞の話じゃなくて、
はい、
実行委員会って言ってもやっぱりあのまあ知事がトップであって、
はい、
行政と一緒なんですよね、
はい、
何か責任取れるかっていうと最終的に責任を取るのはそこに住んでる人間だけなんですから、
はいはい
はい、だからまあそういうことから言うとですねあの結局その何かこの地域でやっていくことっていうのが、
はい、
まあよその人によって決められて、
はい、
誰も責任を取らないということでいいんですか、
はい、
ということに対してはきちんと問題提起をしていかないということ
ですね、はいはいはい、もうぜひあの率直に、あのご意見を投げさせていただいて、でこれを聞く方がですねぜひやっぱり自分の問題としてですね捉えていただけるとありがたいと、ですから、まあ、あえてあの具体的にこういうふうな提言みたいなまとめ方はですねせずにあの今日はお話をお聞かせいただきたいと思ってお伺いしましたので、
だからその例えばアートっていうのは全然悪いわけではない、
はい、
人が来るっていうことも別に悪いわけではない、
はい、
でそれ自体は、まあ、どっちかというといいことなんだろうと、
はいはい、
しかしそれをどうやって形にして持続可能なものにしていくかということを考えたときはですね、
はい
はい、あのやっぱり最終的に考えるのはそこに住んでいる住民しか、
はい、
そのね、
はいはい、
こうやれないし、
はい、
その人たちがどう考えてやっていくかっていうことに全てかかってくる話ですね、はいはい、
まあ、実はねその今回はあの香川県の東側の割と大きめ の, あのそれなりにインフラの整ってる島々でこういうイベントが開催されたわけですけども、これ他の香川県の友人島にしましてもですね本当に過疎化高齢化が進んでる中で このような仕掛けがなされた時にですね、もう豊島の住民の方たちのパワーのそれこそ何十分の1というパワーしか持たない地域でですね、こういうことが仮に進行したとしたら、もっともっと深刻な問題が起きてくるだろうと思うんですね。ですから言えば今回のそういう意味での一つの、まあ、テストケースといいますかね、本当に深く考えないと、瀬戸内の島というこの私どもの財産がですね、本当に全然違うものになってしまうのではないかなというその恐れをすごく持ってましたんで、今日は石井さんの方に、率直なお話をお聞かせいただいて次第です。まあ、長時間時間いただきまして、ありがとうございます。
芸術祭に限らないですけど、はい、やっぱり芸術祭を例にとるんであれば、はい、芸術祭があろうがなかろうが、はい、そこに住む人たちはこの島をどうするんですかっていうところにはっきりした意思を持ってないと、はいはいはい、大変なことになりますよっていうことでしょうね、はいはい、そういう前例だと思います。
本日はどうもありがとうございました。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。